阿公写経だより2023年4月号表紙の説明です。レクレーションで場が一つに3月1日水曜日生き生きサロン実践者を対象にレクレーションのヒントを学ぶ講座を実施しました。 NPO 法人キャンピズ代表理事の鶴寛治さんを講師に迎え、身近にあるものを使い、誰でも楽しめるアレンジスポーツや遊びを体験し、それぞれの地域へ持ち帰りました。写真は、白い大きなボードに福笑いのおたふくの顔を描き、ダーツのように投げて当たったところに口や鼻を置くというゲームをしているところです。今月の主な内容は、第3次地域福祉推進計画を策定しました。令和5年度社協事業計画と予算、レッツボランティア、町発見、阿公福祉ニュース、3世代交流事業の助成について、引きこもり家族の集いからお知らせ。なお、社会福祉協議会へのお問い合わせは最後にまとめてお知らせします。第3次地域福祉推進計画を策定しました。基本理念、支え合い、助け合う、心つながる優しい町、阿公。令和5年度から5年間の地域福祉推進のための方向性や取り組みを示した第3次地域福祉推進計画を策定しました。計画に基づき、毎年具体的な事業計画を定め、各種事業を推進していきます。基本目標1、支え合い、共に生きる地域づくり。施策の方向性。身近な地域における多世代交流の場や、気になることを話し合える協議の場作りを進め、地域の人々が支えて受け手に分かれることなく、誰もが役割を持ち、活動できる地域を目指します。1、みんなが集まる場作り。2、地域と共同で進める支え合い活動の推進。3、災害支援体制の強化。基本目標2、地域に関心を持った担い手の育成・確保。施策の方向性。一人一人が自分の住む地域や人に目を向け、地域福祉活動に主体的に参加できるよう、担い手の育成・確保を目指します。さらに、分かりやすい情報の提供・発信に努めます。1、担い手の学びや経験・出会いの機会づくり。2、情報提供・発信の充実。基本目標3、一人一人に寄り添う支援体制の充実。施策の方向性、多様な課題・困りごとを包括的に受け止め、伴走する体制を強化します。支援や権利擁護の充実を図り、誰もが自分らしく暮らせる地域を目指します。1、生活課題を受け止める体制づくり。2、生活課題改善に向けた支援の充実。基本目標4、計画を推進する社協の組織強化、施策の方向性。安定的な運営や新たな課題に対応するため、組織体制の見直し、運営基盤の安定を図ります。また、地域における様々な主体と連携し、ネットワークの強化に努めます。1、職員の確保、育成、安定的な財源の確保。2、あらゆる主体との連携、協働。令和5年度、社協事業計画、予算。3月16日理事会。24日評議委員会で令和5年度の事業計画並びに予算が審議・議決されました。複合的な課題を抱えた世帯や 制度の狭間で既存サービスを受けられない世帯が増加するなど、生活、福祉課題は複雑化しています。さらに新型コロナウイルス感染症の感染拡大の長期化により、つながりの希薄化や生活困窮者の増大など、さまざまな課題が深刻化しています。今年5月8日には、感染症法上の位置づけが5類に引き下げられることとなり、大きな転換期を迎えます。これまでのつながりを途切れさせない活動の工夫や、新たなつながりの形を生み出し、一人一人が生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことができる地域共生社会の実現に向けて取り組みます。令和5年度事業計画重点取り組み事項。住んでいる地域全般について話し合う機会の創出。地区別懇談会の実施。新型コロナウイルス感染症の影響で中止となっている多世代交流の場への支援充実。小地域単位の福祉力向上を目指した福祉ネットワーク事業の実施。より実践的な災害ボランティアセンター開設訓練の実施。活動を担う人材の育成。ボランティアに関わる人を増やすための講座。研修会の開催、受け手を意識した分かりやすい情報提供、阿光社協代理、ホームページ、SNS など、新型コロナウイルス特例貸付借り受け世帯などへの支援、体制づくり、認知症や障害のある人など、判断能力が十分でない人の意思決定支援、ICT 導入に向けた検討、介護保険事業及び障害者総合支援事業、人員体制及び業務上の連携、共同体制の強化、各種事業の見直しによる事業の効率化、適正化、阿光市社会福祉法人連絡協議会の通称ホットカヘンネット阿光の新たな活動検討、令和5年度予算について収入の部、会費収入126万円、全体に占める割合は 1%、寄付金収入120万円 1%、経常経費補助金収入4944万7千円 21%、受託金収入3354万8000円 15%、 事業収入985万円 4%、 介護保険事業収入8182万6000円 35%、 障害福祉サービス等収入5178万2000円 22%、 その他132万4000円 1%、 以上収入2億3023万7000円です。内容は会費収入、個人法人からの参助会費、寄付金収入、善意銀行への預託金、経常経費補助金収入、市県からの補助金、共同募金、歳末助け合い募金配分金、受託金収入、市県からの受託金、事業収入、貸衣装事業収入、給食サービス利用料収入ほか、介護保険事業収入、訪問介護事業、居宅介護支援事業の介護報酬及び利用者負担金、障害福祉サービス等収入、障害者、障害児へのホームヘルパー派遣、相談支援事業の介護報酬及び利用者負担金、その他、積立資産取り崩し収入ほか、支出の部、法人運営事業、 5,981万8,000円、全体に占める割合は 24% です。地域福祉活動推進事業2,865万5,000円、 12%。 共同募金配分金事業1,866万2,000円、 7%。 ボランティアセンター活動事業393万8,000円、 2%。 その他福祉活動推進事業945万6,000円、 4%。 介護保険事業7,941万3,000円、 32%。 障害者総合支援事業3,975万9,000円、 16%。貸衣装事業678万4,000円、 3%。 以上合計2,464,850,000円。内容は法人運営事業、広報誌発行、福祉の集い、総合福祉会館管理費、事務局職員人件費ほか、地域福祉活動推進事業、給食サービス、移送サービス、敬老事業、引きこもり支援事業ほか、共同募金、配分金事業、友愛訪問事業、三世代交流餅つき、ふれあい生き生きサロン、福祉協力校指定事業ほか、ボランティアセンター活動事業、ボランティアセンター運営費、ボランティア養成講座ほか、その他福祉活動推進事業、心配事相談事業、福祉サービス利用援助事業、資金貸付事業ほか、介護保険事業、訪問介護事業、居宅介護支援事業、障害者総合支援事業、障害者、障害児へのホームヘルプ事業相談支援事業、貸衣装事業、婚礼衣装などの貸し出し、当期資金収支差額マイナス1,624万8,000円、前期末支払い資金残高5,859万6,000円、当期末支払い資金残高4,234万8,000円。令和5年度社協の予算と事業計画についてはスペースの都合により一部のみ紹介しています。詳しい内容はホームページまたは社協事務所の窓口でご覧いただけます。レッツボランティア、今年度新たに5つのグループがボランティアセンターに登録されました。今月号はその中から社協主催のボランティア養成講座への参加者を中心に結成された2つのグループを紹介します。折り鶴の会は小さい頃から折っていた折り鶴のように親しみのある会になるようにと名付けられたグループで、令和3年12月に発足し、現在の会員は15名です。主な活動は毎月第2、第4金曜日に福祉会館にて季節に合わせた折り紙を折り、市内の保育所や福祉施設などにプレゼントしたり、直接出向き折り紙の折り方指導もしています。代表の梶本和恵さんは、会員で和気あいあいとこれからも楽しく活動していきたいです。また福祉施設などから依頼があれば折り方を伝えに行くので依頼をお待ちしていますと話していました。2つ目のグループ、木工シニアは、木工をしに行くんやのシート、ニート、やとシニアという言葉をかけて作られたグループで、令和4年1月に発足し、現在の会員は8名です。主な活動は毎月第1、第4金曜日に福祉会館にて木工の作品作りや修理を行っています。これまでボランティアグループや社協からの依頼で レクレーション用品や電話台、木のついたてなどを作成しました。木工の技術を使って家具の修理やちょっとした日用品の作成を通して誰かの力になりたいです。そのような希望があれば相談をお待ちしています。と代表の岡本隆さんは話していました。町発見、阿光福祉ニュース。福祉のために、3月8日水曜日、三菱電機エンジニアリング株式会社様より、同社と労働組合の社会貢献活動の一環として、全員銀行に30万円を寄付していただきました。今回で2回目となります。阿光市のさまざまな福祉活動推進のため、有効に活用します。ありがとうございました。写真は表彰状を手にした方たちが写っています。祝40周年。3月10日金曜日、阿光朗読ボランティアグループライブが結成40周年記念朗読発表会を開催しました。広報や図書などライムが作成した録音 CD を聴いているリスナーに加え、40周年ということで近隣市長の朗読ボランティアグループや一般の方も多く参加し、心に響く朗読を届けました。写真は朗読を行っている会員が写っています。地球にも財布にも優しい工夫。3月24日金曜日、地域の困りごと応援隊定例会を開催しました。環境カウンセラーの黒谷静香氏を講師に、環境問題の現状や節電がエコにつながることなどを学びました。参加者は少しの工夫で大きく違う節電効果に驚いていました。写真は講師を囲んで説明を聞いているところです。教えて、障害福祉サービス。質問。短期入所とはどのようなサービスですか？答え。家族の人が病気などで自宅で介護を受けられなくなった障害のある人が、障害者支援施設、児童福祉施設などで入浴、排泄、食事などの支援を受ける短期間のお泊まりサービスです。緊急時だけでなく、介護者の休息、レスパイトのためにも利用することができます。対象者は、福祉型、障害者支援施設等において実施、障害支援区分が、区分1以上である障害者、障害時に必要とされる支援の度合いに応じて、厚生労働大臣が定める区分における、区分1以上に該当する障害児、医療型、病院、診療所、介護老人保健施設において実施、遷延性意識障害児、遷延性意識障害者、筋萎縮性側索硬化症 ALS 等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者、重症心身障害児、重症心身障害者など、厚生労働省ホームページより抜粋しています。令和5年度3世代交流事業助成。新しく地域の行事を開催したい。コロナで休止していた地域の行事を再開したい。そういう方たちに対し、3世代が交流する行事、新規・既存を支援します。対象団体と行事、市内に主な活動の基盤を有する5人以上で構成する団体または NPO 法人が自主・自発的に行う3世代交流行事、申請は新規行事・既存行事どちらかのみ。行事内容、例として新規行事は遊びやレクレーションを通じての交流事業、スポーツを通じての交流事業など、今まで実施されていない新たな行事、既存行事、夏祭り、 スポーツ交流会など、過去5年以上継続して地域で実施されており、新型コロナウイルス感染症の影響で休止していたが再開する行事。対象経費、事業を実施するために直接必要となる経費、団体の構成員などの人件費、謝礼、旅費、交通費、飲食費、備品購入費などは対象外です。助成金交付額、新規事業、上限2万円かける3年間、3年間同じ内容の行事を実施、1団体1回のみ、既存行事、上限1万円、令和5年度のみ助成、1団体1回のみ、申し込み方法、提出締め切り、必要書類、3世代交流事業助成金交付申請書類、赤穂市社会福祉協議会のホームページからダウンロードできます。提出方法、赤穂市社会福祉協議会の窓口まで申請書をご持参ください。提出期限、1回目、5月31日水曜日17時まで、2回目、8月31日木曜日17時まで。助成金交付には審査があります。令和4年度申請団体行事の様子。播磨台自治会3世代交流夏祭り。写真はお父さんたちから綿菓子をもらっている子供が写っています。憩いの広場高尾3世代交流夏の集い。浴衣を着た子供たちがお父さんやお母さんと楽しそうにしています。橋本町自治会3世代グラウンドゴルフ交流会。いろんな世代の人たちが楽しそうにグラウンドゴルフをしている写真です。引きこもり家族の集い。外出しづらく引きこもり状態にある方の家族を対象に集いを開催します。日々の思いや疑問、不安など何でも大丈夫です。ぜひこの機会に一緒にお話ししてみませんか。日時、4月27日木曜日午後1時から4時。場所、みんなの家、赤穂市塩屋656-17。対象、引きこもり状態にある方の家族。参加費無料。なお、時間内は出入り自由です。申し込みは不要です。心配事相談所のご案内。市民の皆様の日常生活のあらゆる不安や悩み事の相談に応じます。一般相談、弁護士相談、心の相談についてどれを選べか良いかわからないという時は担当者よりご案内をさせていただきます。お気軽にご相談ください。4月19日から5月10日まで。一般相談、4月26日水曜日、5月10日水曜日。弁護士相談、これは予約が必要です。4月19日水曜日。カウンセラーによる心の相談、予約が必要です。4月26日水曜日。5月10日水曜日。時間はいずれも午後1時から5時までです。相談は無料です。ご意見問い合わせは社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会、郵便番号678-0232、赤穂市中広267番地、電話0791-42-1397、ファックスは0791-45-2444、E メールは ako-sakyo@ako-sakyo.jp。 音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。ホームページ 公式 SNS もご覧ください。編集後期。暖かく過ごしやすい季節になりました。4月は入社入学など新しい生活を始める方も多いかと思います。先日阿光トレックウォークイン阿光ふれあいの森に参加しました。本格的な登山は初めてでしたが、天気も良く気持ちもリフレッシュしました。これを機に新しいことにチャレンジしていきたいです。これで阿光写経だより2023年4月号を終わります。